正確に自己紹介いたしますと、JP ニックのインターネット推進部の、前村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ITR の見直しについてということで、あんまりここ ITR ということに関して親切に表題では書いておりませんが、今からご説明するということなんですが、ですね、ITR とは何かというと、いきなり4ページ目からですけどね、インターナショナルテレコミュニケーションレギュレーションズというものの 略で ITR です、日本語では国際電気通信規則というふうに申します。でこれは、実はですね ITU、国際電気通信連合です、ねの中の規則の一つで、ITU っていうのはこれなかなか理解しようとするとインターネットには難しいんですけれども、ITU 条約というものに批准した、国が、会員になっていまして、その中で ITU チャプター、ITU 憲章というものとあと ITR、この規則に、縛られるという性質のものでございます。で2番目のところで各国政府を拘束する国際規則ということですね。中身何が書いてあるかというと、国際料金生産の基本、国際回線設定の取り決めなどということが書いてありまして、1988年に制定されています。もう25年も前ですね、に制定されたものでございます。それで、ですね、ITU っていうのは何かというと、今若干説明はいたしましたが、まずは加盟するメンバーというのはメンバーステートという言い方もあるぐらいで、各国の政府でありました。で日本においては主幹庁は総務省ですね。総務省の、皆さんというか総務省の、関連部門が、ここの対応をなさっていると。それで、それ以外にですねセクターメンバーという形で、いろんなですね民間から、ITU のメンバーになることができます。ITUT とか ITUD っていう局に、セクターメンバーとして加入することができますと。で、セクターメンバーとして加入すると ITU のドキュメントにアクセスができたりというのも新鮮ですね。インターネットのドキュメントは何でもオープンなんですけども、 ITU のドキュメントは、メンバーシップがないと基本的に手が入らないものなんですね、というものが、に参加できたりします。でここに、APNIC であったり他の RIR であったり ISOC であったりそういうところはセクターメンバーとしてITUD だったり ITUT だったりあるいは両方だったりというふうな感じで加入しています。また、ですね、メンバーステートだけではなくて、そこにですね、認められた事業体 Recognized Operating Agency ROA と、ROA って別 の木村君が大好きな ROA というのがありますけれども、それではなくて別の、これはインカムバンドキャリアなんですね。 NTT とか KDDI が、そういうふうな、ROA の資格を持っていたりします。まあ、そういうような形のメンバーシップを持っております。で、ITU 全体もですね、これ一度もう一度ですね、これインターネットで成り親しんだ、僕たちが大好きな略語3文字略語4文字略語というのがありますけども、それとはまた別のセットの略語の塊なんですけども、左が ITUT、スタンダーダイゼーションビューローといいまして標準化をやるところですね。で一番右手に ITUD 開発部門ですね、電気通信の開発というようなアジェンダをやっているところというのがあります。でこの2つというのが、まあ、インターネット屋に主に関係するところで、 ITUR という無線通信部門は、まあ、例えばそのスペクトラムの、分配とかそういうふうなことをやっていますのでちょっと違うかもしれないですね。でこういう部局3つの上に理事会があって全権会議があるというのが ITU の仕組みで、で、今ですね今日お話ししようとしているのは、WCIT、 これを英語しゃべる人、WICKET というふうに省略してますけども、というですね会議体があるんですね。でこれは、この ITR の話が出てくるまでなんじゃこりゃっていうふうなところで、88年以降どころかこの組織図ができた時点で一度も、動いたことがない、会議なんですね。というのも ITR の改正をするための会議ということになっていまして、で今回88年に制定された ITR が初めて、改正議論が出てきているということで、このウィキッドというところが、取り沙汰されることになりました。 で、そのウィキッドが2012年の12月ドバイで開催されることになりまして、これに目指してですね、改正議論が起こっているということですね。で、まあ、これですね、今からご説明していくんですけれども、少なからずですね、今までもインターネットの RIR であったり ISOC であったりという団体は、ITU に対していろんな対応をしてきたんですよ。っていうのは、このですね、まあ、こういういろんな会議体があって、例えば、ITUT の総会である WTSA というのは4年に一度、 WTDC も4年に一度、理事会がですね、理事会は毎年だ、で、全権会議、TP、全国と言われている全権会議が、ITU 総会が4年に一度ということで、ちょこちょこ、何年かに一度あるんですね。で、その度に、その度にですね、なんかその、会議体の議決として、インターネットは ITU がホニャララとか、あるいは IPv6 は ITU が管理ホニャララとか、そういうふうな提案が何かしら出てくるわけですね。で、それに対して、インターネットの関連団体はもうそれをですね、まあ、スタンバイしていて、そういうものが出てくると、いやそれは違ったですねというふうな、まあ、カウンターを打ちにいつでもこうかかとが上がっている状態です。そういうような感じでスタンバイしていたんですね。なので、まあ、それがもう一遍この ITR で出てきたなというところが、まあ、一つの捉え方なんですけれども、それよりもですね、ちょっとキモいと言いますか、ちょっと、リスクとして高いのかなと思うのはこの部分ですね。各国政府を拘束する国際規則だというふうなところですね。というわけで、ITR の改正の議論ですね、去年ぐらいからですかね、本格的に起こっていまして、私はですね、まあ、ちょこちょことキーワードでは聞いていたんですけども、後で奥谷木村から、解説というか報告がありますが、RIR のミーティングでも、いや実は、ITR の改正というのがあってねと言って割と、議論に上ってきて、まあ、これ皆さんインターネットかかる皆さんが知っておいた方がいいことであろうというふうな感じに思いましたので、今回、ちょっと調べ物をしてお伝えしようと。で、これ私だけは調べたわけではなくて、JP リーグの中で山崎と二人が、大いに手伝って、くれて、というかスライドは、僕は何も書いてなくて二人に書いてもらいましたというものです。で、経過でですね、まあ、こういうような感じでガーッと書いていますので、文字を全部読むことが、に意味があるわけではありませんが、ずいぶん前からやってたなという感じを見ていただければいいんじゃないかなと思います。最初に出てきたのは、ITU ミネアポリスの、全権委員会、プレニポ98年ですね。98年ということは1988年に ITR が制定されてから10年で、そろそろ、ちょっと改正した方がいいんじゃないの、まあ、つまりはその時にはインターネットというものが新たな通信の大きな、割合を占めるものになってきたというところで、改正した方がいいんじゃないのというふうな言い方を、し始めたんですね。まあ、それから、その次の、プレニポマラケシュ2002年というところにも、決議として出てきて、まあ、作業部会を設立した方がいいんじゃないのみたいな話が出てきた。それで、2006年のアンタルヤっていうのは、これは未だに、ですね、いろんな他の IPv6 グループというのを前にお話ししたことがあるかもしれませんが、そこにも頭を、もたげてくる、全権会議で、まあ、ここでもですね、既存 ITR を評価して2012年にウィキッドを開催するということがここで決まるわけなんですね。それとは別に WTPF っていう、これは、先ほど出てきた会議体の中には入っていないんですけれども、新興の電気通信政策の規制や規制の項目を、まあ、検討する、まあ、あさっての話題の、ディスカッションのためのフォーラムなんですけども、そういうことを、第4回を、まあ、やりましょうということを決めたという感じですね。で、WTPF の、2009年でもこの ITR は多少、議論されたんですけども、まあ、一つオプション1というところで、国際インターネットに関連した公共政策課題を扱うエキスパートグループというものを、作りましょうというふうなことが決まっていると。で、まあ、こういう時に、我先にっていうんですかね、入って、ちゃんと正しいことを言わなければならないと、 ということで、エピニクエリンやアイソックが、リーディングを送りました。まあ、最終的にこのエキスパートグループが会合を行ったのは、会合を行ったのは2002年の6月のことでございました。それで、オプション6というところに、ITR が、記述されているんですけども、この中には、ITR に迷惑メール、番号及びアドレス資源の悪用、サイバーセキュリティ、詐称行為、ハビングなどについて、準備した方がいいんじゃないの、つまり、ITR に含めた方がいいんじゃないのかというふうな勧告が盛り込まれたということなんですね。それで2012年、2012年ウィキッドの理事会準備会、準備会合というのがありました。で、これはですね、まあ、カウンセルワーキンググループというものの準備会合 で、ですね、これを2010年に、最初に始めて、それから、最終回まで、まあ、8回、行ってきておりまして、この、ITR に関する改正の内容のドラフト版というのを作ってきております。それで、ごめんなさい、8回というのは実は今日が、2012年の6月の19日ですから、明日、明後日、しあさってで、開催されることになっておりまして、こちらで、ウィキッド12月に行われる、ドバイで行われるウィキッドに、上呈される、改正案が、提出されるということになっております。で、ITR、ごめんなさい、ITU ってところは、リージョナルの、各地域の、ですね、フォーラムといいますか、ITU の地域版みたいなものを持っていまして、アジア太平洋におきますと、アジア太平洋電気通信共同体、AP テレコミュニティというものがありまして、この準備会合が3月、ケアンで行われております。それで、それ以外のところでも準備会合をそれぞれやっています。まあ、そういうふうな流れの中で、本日は実際に ITR で何が、懸念されているかということなんですけども、ITR に対する、ですね、改正の、ね、プロポーザルとしてですね、主に大体5つぐらいの、方向性で、改正のです、ね、テキストがドラフトとして書かれています。1点目が ITR の適用範囲の拡張、インターネット方向に拡張する。まあ、全部ですね、インターネットをどうやって収容するかみたいなお話なんですけども、トラフィックへの規制、サーバーセキュリティに対する規制、料金に対する規制、アドレス管理に対する規制ということなんでございますが、で、1988年にできている ITR なんですけども、当時ですね、インターネットは確かに研究ネットワークとしてはあったんですね。まあ、最近そういう歴史語りをよくやるんですけども、1978年に、IP ネットワークが研究ネットワークを出現したみたいな言い方がこうしています。しかし、国際通信というかプロフェッショナルなんていうか一般の人が使うような、国際通信というのは、まあ、ほぼ電話、というふうなことで、そもそもですね、そういうインターネットになる前の、まあ、電話であったり時に、国際専用線であったりそういうふうなものに、フォーカスが当てられているものなんですね。なんでそれしか決めてないということなんですけども、これを、インターネットまたは将来の通信技術にも拡張する、将来出てくるであろう いろんな通信技術みたいな言い方もできて、すごく広い網をかけようとしています。でもちろん、彼らとのメインのコンサーンはインターネットにということですね。それで次に、インターネットが、まあ、大きなその、悩みの種なんですけども、セキュリティという言葉も、付け加えて、そのセキュリティに何らかの対処が各国ができるように、 ITU が手を出せるようにという形で、規定する範囲というものを、付け加えようとしていると。でもう一つは、全ての ITU 勧告、まあ、リコメンデーションという形で、いくつも ITU の、ITUT のリコメンデーションというのがあるわけなんですけども、これを規制と同様に扱うというふうなことになっております。例えば、それに対してですね、先ほどの ROA という形で言いました、各国の、まあ、インカムバントキャリア1社ぐらいがその ROA だったんですけども、これをですね、オペレーティングエージェンシーというふうな言葉遣いに変えて、いろんな電気通信事業者も、この、規制の対象になるんだよというふうなことをしようとしている。つまり、ITR が適用する範囲をですね、 プレイヤーもこういうことですね、広げようとしていると、アジェンダというかイシューも広げているし、プレイヤーも広げようとしている、あるいはインターネットトラフィックも規制の対象として明記されているという案もあります。でこれ、ご存知の通り電話というのは、1通はこう、国際的にユーザーからユーザーにつなげるという、まあ、このワンコールでいくらとかそういうふうな規制をしているのに対してインターネットはパケットでバラバラに飛んでいきますので、そのパケットにどうやってこういうですね、外圧的な規制をかけるのかというのは、まあ、ちょっと信じられないぐらい大きな、内容を含むことになります。であるいは、次にトラフィックに関する規制なんですけども、通信者の特定、ルーティングに関する情報規制、情報提供を求める規制ということで、先ほど申しましたのように電話だとすると、それは誰が、発番なんですか、コーラーは誰ですかというふうなことは非常に明々白々でありますし、また、電話のネットワークの相互接続というのは基本的に、インターネット屋がいうところのスタティックなわけなんでして、その辺も明々白々であると。その一方、インターネットのトラフィックはパケットバイパケットでありますし、相互接続は、トランジットやピアリングみたいないろんな言い方がありながらも、事業者対事業者ではありますが、その事業者の後ろに隠れている事業者すべてのトラフィックを、すべてですか、それはいろいろありますね、その背後にあるトラフィックも流してしまうので、結局、そのですね、相互接続によって、国際的な相互接続によって、一体誰が、一体どの国がつながってきたかというのは全くわからないみたいな話があるわけですね。でそれも、電話張りに分かってくれなきゃ嫌だというふうなことも、入っていたりします。で、それ以外にもですね QoS 保証といういやインターネットそれはできないというふうに大御所たちはみんな言いますけども、そういったものやスパムであったりですねオンラインチャイルドプロテクション、個人情報などコンテンツに関する動向も ITR が規制として、その範囲に含めようとしていると。で、まあ最後はテロ対策や国家安全に関わる場合にはインターネットへのアクセスを制限、しようとしているというところにも、まあ、入っていきます。でこの辺はですね、まあ、そもそも ITU がその昔に作ったものでもありますが最初の最初にできた、まあ、検証の中身は主権国家は、いかなる国際通信も、停止する権限を留保しているというふうな本が検証の最初に書いてあって、そもそも主権国家がセキュリティのために情報を分断するというコンセプトが割と色濃く入っているものなんですけども、そこにインターネットを加えるということが書かれている、まあ、そんな、プロポーションなもんで、それがですね実際にいやこれはそんな大したこと考えてないからという口で言おうが絶対に、それ以上のことされるんじゃないかというふうにやっぱり思うわけなんですよね。あで、すみません、今大体のことを言ってしまいましたがサイバーセキュリティのことに関してでございます。で最後の、まあ、詐称行為、などに対する対応として発信者の特定に協力が求められるんですね。つまり このパケットは誰が出したのかあんたが責任持ってるのみたいなことっていうのは一体可能なのかみたいなことが、プロポーズドテキストに書かれていたりします。で、料金なんですけどもこれもですね、88年に ITR ができた時電話の時代っていうのは、俗に、コーラーペイズオールと言いまして発信者が全部料金を負担すると。で、その着信側でその発信側に対してインボイスする値段っていうのはこれ好きに決められますので、したがってここをですねコントロールすると、発展途上国は、国際通信国際電話で、結構ですねその国内のインフラのに対するコストをですね回収ができるっていうふうな割と上手な構造があったんですね。それが、まあ、ご存知の通りインターネットになりますと電話高いから VoIP でスカイプでつなげようかなみたいなことで実際に安くなったりすると、じゃあそういう、途上国にしてみればそのインフラ整備のためのコストをどこでどう回収するんだみたいな話に、まあ、なってくると。でまた先ほど のピアリングとかトランジットとか、まあ、インターネットのインターコネクションっていうのは、その相手方のトラフィックだけではなくていろんなあらゆるインターネットのトラフィックをはらんだりするというふうな性質の中で いやそういうふうな国際的な相互接続の場合には、その通信のルーティングをちゃんと指定できるようにした方がいいとかですね、そういうこれも、電話時代の、まあ、クリアで管理しやすいとは言いながらもインターネットの時代には、全く合わない感じのものが、含まれようとしている。ちなみにインターネットの場合の相互接続の、料金の、セトルメントというのが、料金のその、なんでしょうね、リバランシングみたいなものっていうのは純粋にこの人つないだら自分が嬉しい、どれくらい嬉しいか、どれくらいとか、そういうふうな総合判断の中でピアリングにするとか、ペイドピアリングにするとか、この人には売るんだとか、この人からしょうがない買おうかとか、そういうふうな力関係が、各事業者の中で自主的に行われているのにもかかわらず、それを何か決めようとするというふうなところがインターネットにとってはちょっとやりにくいことかなと。また、ITU というのは JP ニックからも何度か情報提供いたしましたが、IPv6 の割り振りを行うというのですね、未だに忘れませんけど、フーリンザオという中国人の人が、ITU のディレクターだった時にそういうふうな案が出てきていたんですけども、それもまだやっぱりゾンビのように生き残っているということであります。で、そういうようなことで大体ですね、このスライドのどこかに、スライドというか、今の、ITR の改定、ドラフトテキストも、どこかに入っています。ここをご覧いただけるとありとあらゆることが書いてあります。あるいは、ISOC のウェブページに行くと、ですね、ISOC.org/ITR ぐらいで、非常にいい情報にも入っていきますが、そんな形で今次のですね、ウィキッドドバイ12月で、これを決しようとしているんですけども、各、関連団体の、スタンスというのはこんな感じです。まずは加盟国では皆さんも大体想像が固くないと思いますけども、西側諸国はおおむね改定に消極的、いやもう変えないでいいよ、余計なこと言うな、インターネットは民に任せろということが書いてあるわけですね。ところが一部にですね、例えばヨーロッパのインカンバントの事業者の団体であるエトの ETNO というのがあるんですけども、ここはセキュリティに関しては規制かけられるようにした方がいいんじゃないのみたいなことを書いていて、それはそれで物議を醸しているというんですかね。それはヨーロッパのでかい、キャリア独特の、エコシステムの状況というんですか、事情があるようですね。それで、逆に改定したいと言っているのは旧ソ連諸国であったり、アラブ諸国であったり、アフリカ諸国である。大ざっくりに言うと南北問題という場合の南北で言うと南の人たちが文句を言うと、東西で分けるんであれば西ではなくて東がそんなこと言ってる、そういうふうな、なんか大ざっくりな感覚があるようですね。で、地域団体におきますと APT アジア太平洋の皆さんは、実は、非常に今の、改定には消極的、今のインターネットレジームに、を支持するような立場を取っているんですね。で一番最後に総務省というのが出てきていまして、公開情報では ITR 改定に触れているものは特にないというふうに書いてありますが、実は APT において、ですね、そういうですね、改正消極的な、結論を出したのは APT の中にもですね、中国だったりインドだったりというですね、実は改定した方がいいと言っている人は多いんですけれども、その辺をうまく封じ込めたようですというふうな感じでは、いろんな話、いろんな人からお話を聞いて、聞いています。というわけで、アジア太平洋を、大体改正に消極的な言い方になっているということですね。ここに書いてありますようにロシア、ロシア連邦です、ね、の人たちというのは、こういうふうな、主にセキュリティに、ちゃんと規制をかけるべきだというふうな言い方が、されていました。で、ISOC はこのですね、WIKIT のプロセスに、非常にですね、有料を持って、取り込んでいまして、いろんな、ITU や、国の政府の人たちに働きかけるということをやっています。その中で、こういうふうな言い方ですね、インターネットは開かれているんですと。で、関連するみんなで決めるもんであって、条約で決めるもんでないんですよ。で、そういうふうな状態の今のインターネットを支援するんですよというふうな言い方にしています。 で、RIR、エピニック、エイリン、ライブ、ACC、その他の人たちというのは、まあ、こういうふうな対応するためにですね、ITUT、ITUD のセクターメンバーになっていまして、で、それぞれの RIR にですね、公共政策担当という、ほとんどですね、社長直下っていう、社長にダイレクトレポートの人間を配していまして、こういう人間が、まあ、地域、APT には、APT の人間が行き、とか、ITU に対してはもう NRO 全体で、分担して、じゃあここは3人これを出そう、そういうような形で、頑張って、やっているというような状態ですね。で、ここではですね、内容はあんまり細かく出していませんで、この私 の発表も今までですね、JPNIC が、まあ、調べた範囲の情報を書いているだけでございます。で、JPNIC が本件に関してこう思うというポジションをなんか明らかにアナウンスするというふうなことを、でも今はそういう段階にはなっておりません。で、今後もしこれに憂慮する場合に、まあ、どういうふうなアクションをするんでしょうかというのは、まあ、ISOC 経由、ISOC 結構頑張ってますので、あるいは RIR は NRO 経由ということで、こういう人たちがの対応に対して、まあ、後ろからするんですかね、後ろから打つんじゃないですけど、サポートして、いや僕たちもそう思うからぜひとも頑張ってくださいというふうに声援をする、サポーティブな、コメントをやるというふうにすると、ほーらこうやっている、こんなたくさんの人が言ってんだぞというふうな後押しになるんだろうと思います。で、まあまあ、日本人としては日本国政府にそういうふうに言うというようなパスもあるわけなんですけども、これはどうすればいいのかよくわからないわけなんですけども、少なくとも私とかはもう少し政府の皆さんとも本件に関して情報交換していきたいなというふうに思っております。それでアクションが可能なタイムリミットは8月3日、これは、パブリックコメントの、パブリックコメント、加盟国がコメントを提出する期限というのは8月3日というふうなことなんですけども、12月のドバイのウィキッドで、ウィキッドの議決として IPR が改正されるというふうなことを聞いておりまして、まあ、それまでに、ですね、まあ、ウィキッドの中の議論をですね、そういうふうなことがやっぱりこう規制した方がいいよねというような流れに持ち込まないための、まあ、いろんな働きかけというのが最終的には、まあ、これを改正しなかったり、あるところは改正したりというような動きになるんじゃなかろうかというふうに思います。というわけで、まあ、大体言いましたけども、今後のスケジュールといたしましては、明日から、ウィキッドに、ウィキッド12年のウィキッドに対するカウンセルワーキンググループの最終会合というのがあります。それで APT の準備会合というのが8月に開催されておりまして、これはまあ先ほど申し上げたような APT の、スタンスというものをまあ変えるかもしれないというものを持っている、あとですね、12月の前には、11月20日から29日 WTSA というのは ITUT の総会が、同じくドバイで開催されまして、まあ、こういう時には、ITR に関してはニューニューニューというですね、まあ、いろんなポジションがそこで表明されて作用、インフルエンスというか影響を及ぼす可能性があって、まあ、これもまあちょっと注視する必要がある。で、本番は12月の3日から14日のドバイのウィキッドということになっております。まあ、その他の流れなんですけども、そのウィキッドで ITR を改正するというタイミングの後に、13年の5月に WTPF ということで、先ほど申し上げた、ちょっとあさってぐらいの、テレコムポリシーを考えるフォーラムでインターネット資源に関する、アジェンダが盛り込まれているということと、2014年には ITU の、全体の総会プレニフォーミーティングが釜山で開催される予定でありました。まあ、そんな感じで、ITR みたいな議論が持ち上がった後にまだまだですね、その、残り日が、にまた火がつくというところもあるということで、まあ、今後、まあ、こういうふうな発表した後によく言う文句としては、今後注視して、必要に応じて、情報提供したいと思いますと申し上げるんですけれども、本件ですね、まあ、ちょっと、重点的に、もう少し精緻にですね、状況を分かって、その上で、対応していきたいというふうに思います。
はい、前村さんどうもありがとうございました。所属を間違えて失礼いたしました。